新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この番組は株式会社フィナンシェ、株式会社モバイルファクトリーの提供でお送りします。フィナンシェはスポーツチームや個人のトークンを購入して支援ができるブロックチェーン活用の新しいクラウドファンディングサービス。サッカー、J リーグ、野球、バスケ、アイスホッケー、卓球などのプロスポーツチームのトークンを中心に100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できます。さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や特典も。ぜひフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってください。 iPhone の方は App Store、 Android の方は Google Play にてカタカナでフィナンシェと検索してアプリをインストールしてください。あなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ。ユニマはモバイルファクトリー運営の日本円決済可能な NFT マーケットプレイスです。イーサリアムに対応しており、 NFT の販売はもちろん、事業者に NFT 販売の仕組みを技術提供する SaaS 事業も展開中。日本円であなたの NFT を買い取る新サービス、ユニマ NFT 買い取りベータ版もスタートしました。マーケットプレイスはカタカナでユニマ、 NFT 買い取りはユニマカタカナ、買い取り漢字で検索してチェック。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は1月の24日月曜日です。今日のニュースいきましょう。トーレとソラミツ、ブロックチェーンでリサイクルポリエステルを管理する実証実験へ。 FTX イールドギルドゲームス上場。バイナンスにオラクルプロジェクトの API3 上場。国光弘直氏、世界で活躍するユニコーン誕生を支援する国光DAO発足、トークンも発行。ザ・グラフ、 GRT トークン売却で約57億円調達。ブラックロック、暗号資産ブロックチェーン関連企業の ETF 申請。エルサルバドルが22日にビットコイン追加購入、保有総数 1801BTC に。アニモカブランズ、スーパープラスチックとメタバース体験提供で提携、 NFT ヘッドトリップスリリースで協力。アメリカ投資アプリロビンフッド、暗号資産ウォレットベータ版を一部ユーザーから提供へ。一つ目のニュースは、トーレがソラミツと共同し、ブロックチェーンを活用したトレーサビリティシステム構築に向けた実証実験を2022年度中に開始することが1月24日分かりました。製品の回収、再利用などによる素材の循環を可視化、透明化し、循環型社会のさらなる進展への貢献を目指すということです。発表によると今回の実証実験は、トーレが2019年に立ち上げた回収ペットボトルを原料として再利用するリサイクルポリエステル繊維事業のブランドアンドプラスで行っていくということです。実証実験ではサプライチェーン上の企業と連携しながら基本システム構築に向けた課題整理を進めるほか、回収された原材料が再び製品になり消費者に届くまで循環するサプライチェーン情報の見える化や、その見せ方、トーレ製品の顧客がこのシステムを自社のトレーサビリティ管理に必要な情報として使いやすくするための仕組みについても検証を行うとしています。またリサイクル工程に要したエネルギー量や、消費者がトーレ製品を使用することでどれだけ環境負荷の低減につながっているかといった情報の見える化なども検討するとしています。トーレはこの実証実験の結果をもとに基本システムを構築し、適用範囲の拡大の可能性について検証を進めるとしており、将来は樹脂やフィルムなど全ての主要ポリマーを対象にこのシステムの適用を図るとしています。この取り組みにより、トーレはブロックチェーンを活用したサプライチェーンを確立し、製造から最終製品の流通、回収、再利用までの完全な循環トレーサビリティを提供するということです。このような資源環境への取り組みへのブロックチェーンの採用は、国内でいくつもの事例が動き出しています。昨年4月には日本 IBM と三井化学がブロックチェーン技術を活用したプラスチック資源循環プラットフォーム構築に向けて共同を開始、同5月には旭化成がブロックチェーン技術活用の資源循環社会の実現に向けたデジタルプラットフォームの構築を目指し、こちらも IBM と2022年3月末までに実証実験を開始すると発表しています。 また三井化学、日本 IBM、 野村総合研究所の3社は昨年8月にブロックチェーン技術を活用した資源循環プラットフォーム構築のためにコンソーシアム設立の合意を発表しています。このコンソーシアム設立の目的はトレーサビリティを基盤としたプラスチックリサイクル材の利用促進、資源循環に関するステークホルダー間の連携支援、資源循環に貢献した人や企業へのインセンティブ制度構築の3つが挙げられています。また今回トーレと共同するソラミツは同社開発オープンソースのブロックチェーンハイパーレッジャーイロハの技術を利用してカンボジアの中央銀行デジタル通貨バコンを開発した企業です。昨年12月にはフィジー、ソロモン諸島、トンガ、バヌアツの4カ国とともに CBDC 発行について検討していることを発表しています。続いてのニュースいきます。暗号資産デリバティブ取引所 FTX で暗号資産イールドギルドゲームス YGG が上場したことが1月22日分かりました。なお FTX では19日に PSY オプションズ PSY の上場を発表しており、今月5銘柄目の上場となります。発表によると YGG の取扱いは1月22日より取引開始となっており、取引ペアは YGG USD となっています。イールドギルドゲームスはブロックチェーンゲーム内の NFT に投資する分散型自立組織 DAO のプロジェクトです。イールドギルドゲームスが保有する NFT などの資産をコミュニティのプレイヤーに貸し出し、資産価値向上に貢献することでユーザーは利益を獲得できます。YGG はこのプラットフォームのユーティリティトークンであり、DeFi サービスに暗号資産を預けて流動性を提供する見返りに金利や手数料収入がもらえる仕組みであるイールドファーミングやイールドギルドゲームスが提供する独占コンテンツへの支払いなどに利用できます。現在 YGG は FTX のほか、バイナンスやクーコイン、フォビグローバル、ゲート、ポロニエックス、MEXC などの暗号資産取引所のほか、ユニスワップ V3 やスシスワップなどの分散型取引所 DEX で取り扱われています。なお時価総額は約241億円となっています。こちらの数字情報は1月24日コインマーケットキャップ調べの情報となっております。続いてのニュースいきます。大手暗号資産取引所バイナンスに暗号資産 API3 が上場したことが1月21日分かりました。バイナンス .com での新規上場は1月11日のムーンビーム、グリマー以来の発表となります。発表によると API3 は1月22日より取引開始となっており、取引ペアは API3BTC、API3BUSD、API3USDT となっています。API3 は従来の API とブロックチェーンエコシステムをつなぐことを目的としたデータオラクルのプロジェクトです。API3 は API3 のネイティブトークンでガバナンスにも利用されます。なお API3 はイーサリアムベースの ERC20 規格のトークンとなっています。この API3 はバイナンスのほかコインベースやクーコイン、フォビグローバル、ゲート、ジェミナイ、ポロニエックス、OKEX、MEXC などの暗号資産取引所のほかユニスワップ V2 および V3 やスシスワップなどの分散型取引所で取り扱われています。なお時価総額は約183億円となっています。こちらの情報数字は1月24日コインマーケットキャップ調べのものとなっております。続いてのニュースいきます。ブロックチェーン技術を利用した次世代クラウドファンディングサービスフィナンシェが、同サービスを運営するフィナンシェの代表取締役である国光博直による国光 DAO の指導及びトークンの新規発行を販売することを1月24日発表しました。国光 DAO は Web3 メタバース領域で日本初世界で活躍するユニコーンを増やすというビジョンのもとに集まったメンバーが活動を行う自立分散型組織 DAO とのことです。国光 DAO ではフィナンシェの仕組みを利用した DAO トークンの発行のほか、そのトークンを基盤としたコミュニティ機能を提供し、DAO の活動を進めていくといいます。トークンを発行販売することで、国光 DAO は活動資金を集め、またトークン希望者は国光 DAO の活動へ参加できるほか、プロジェクトが盛り上がることでトークン購入希望者が増え、トークンの価値が上がる可能性もあり、それがトークン購入の国光 DAO へ参加するインセンティブとなる仕組みとなっています。ただし今回の DAO トークンはフィナンシェ外に持ち出せず、海外事例のような本格的なトークンエコノミーは難しいとしています。発表によると将来的には海外で国光 DAO の暗号資産としてトークンを発行連動させていくなど検討したいということです。またコミュニティでは DAO の役割ごとにチャンネルを作成し、それぞれで目標設定や進め方を決めていくということです。なお DAO の意思決定は原則トークンを利用した投票で行われるということです。トークン販売で集めた活動資金についても投票で使い道を決定するといいます。なおこのコミュニティには国光氏も積極的に情報発信やディスカッションに参加し、コミュニティの運営に関わっていくということです。 DAO トークンの販売は1月24日15時から3月24日14時59分まで行われる予定です。トークンの発行枚数は200万トークンとなっており、トークン購入総額の何パーセントであるかで獲得できるトークン数が決定し、200万トークンからその割合が振り割られるということです。 またトークン購入の際には国光 DAO 専用のアイコン NFT やトークン購入金額に応じた限定特典メンバー NFT も用意されているということです。国光 DAO アイコン NFT は DAO メンバーにてモチーフとパーツのデザインを決定し、それらを組み合わせた画像が自動生成される仕組みのようです。限定特典メンバー NFT はプレミアムメンバー NFT とロイヤルメンバー NFT のスーパーレア、スーパースーパーレア、ウルトラレアの3種類があるとのことで、デザインや NFT 保有による用途や役割などは DAO メンバーと検討して決めていくということです。
続いてニュースいきます。ブロックチェーンデータのクエリ機能などを提供するグラフが約57億円を調達したことが1月22日に分かったというニュースです。この調達はグラフ運営のグラフファンデーションがグラフが発行するトークン GRT を投資家に売却する形で実施されました。この資金調達に参加した投資家はタイガーグローバル、レシプロカルベンチャーズ、フィンテックコレクティブ、さらにフェンブシキャピタル、ブラックウォールデジタルアセットファンドです。また調達した資金は主に Web3 発展のための人材採用に活用していくとのことです。グラフは Web3 のインデックスとクエリレイヤーのプロトコルです。開発者はサブグラフと呼ばれるオープンな API を構築公開し、アプリケーションはグラフ QL を使ってクエリを実行することができます。またグラフは現在 Ethereum、Arbitrum、Avalanche、Cero、Phantom、Moonbeam など22種類のネットワークからデータのインデックス作成をサポートしているとのことです。現在までに3万1000以上のサブグラフがホスティングサービスにデプロイされています。なお、Uniswap、Synthetics、Gnosis、Decentraland などのアプリケーション用に2万4000人以上の開発者がサブグラフを構築しているとのことです。タイガーグローバルのパートナーであるジョン・カーティウス氏は次のようにコメントをしています。グラフは世代を超えたプロトコルになる可能性を秘めています。特に過去1年間の1兆円市場の成長ペースを考えると、ブロックチェーンに保存されるデータが指数関数的に増加することが予想されます。グラフは分散型ウェブの最も重要な柱の一つです。日本ではブロックチェーンゲーム NFT サービス開発のクリプトゲームズが昨年9月よりグラフを導入しています。その目的は同社が提供する NFT マーケットプレイス、NFT スタジオの UX を大幅に向上させるためとのことです。続いてニュースいきます。アメリカ資産運用企業ブラックロックがブロックチェーンと暗号資産に特化した企業の ETF の申請書類を SEC アメリカ証券取引委員会に1月21日に提出したことが分かったというニュースです。ブラックロックが申請した ETF の名称は iShares Blockchain and Tech ETF です。iShares というのはブラックロックが運用する ETF ブランドです。ちなみに iShares は世界の ETF 市場において世界最大のシェアだと言います。申請書類によればこの ETF はニューヨーク証券取引所のブロックチェーン企業のインデックスNYSE FactSet Global Blockchain Technologies Index に連動して価格算出される予定とのことです。ETF を構成する企業名は現時点では具体的に明らかになっていませんが、暗号資産マイニング、暗号資産取引交換、暗号資産マイニングシステム開発に関連する企業が含まれるといいます。ブラックロックは昨年3月にビットコイン先物投資を行っていたことを明らかにしています。またブラックロックは運用するファンドを通して昨年10月に暗号資産取引所 FTX を運営する FTX トレーディングへ出資を行っています。
続いてのニュースいきます。エルサルバドル政府がビットコイン 410BTC を追加購入したことが1月22日に分かりました。エルサルバドルのナジブ・ブケレ大統領が自身のツイッターで明かしました。なお今回の追加購入により、エルサルバドルのビットコイン合計保有額は 1801BTC となりました。今回の 410BTC は1500万ドル、日本円にして約17億円で購入したということです。またブケレ大統領は一部の人が本当に安く売っているとツイートしています。エルサルバドルが前回ビットコインの追加購入を行ったのは昨年12月21日です。その際は価格変動などによる購入理由ではなく、エルサルバドルの国家面積が2万1000キロ平方メートルであることと、ビットコインの総発行枚数が2100万 BTC であることを関連付け、12月21日が21世紀2021年で最後の21日であることから、現地時間12月21日21時21分21秒に合わせて 21BTC の購入をしました。同国はこれまで昨年9月6日に 400BTC を購入し、その後7日間で 150BTC を追加購入、そして9月20日と10月28日にはそれぞれ 150BTC と 420BTC を購入、11月27日には 100BTC、 12月4日に 150BTC、 そして12月21日には 21BTC を追加購入しています。また詳細は明らかになっていませんが、同国政府の技術経済国際情報部門部長であるモニカ・タヘル氏のツイッターによると、エルサルバドル政府は暗号資産政策として中小企業向けの低金利ビットコイン建てローンの提供を検討していることが分かっています。続いてのニュースいきます。 香港に拠点を置くブロックチェーンゲーム開発や NFT 分野への投資を行う会社であるアニモカブランズとデジタルデザイナートイブランドのスーパープラスチックがメタバースゲームの体験を提供するために提携したことが1月20日に分かりました。これによりアニモカはスーパープラスチックが1月20日に販売したNFT コレクションヘッドトリップスに参加しました。スーパープラスチックが販売したヘッドトリップスはスーパープラスチックの人気キャラクタージャンキー&グギモンを利用した NFT コレクションの第2弾となります。これらには自動生成された1万以上のユニークな NFT が含まれるということです。なお第1弾のジャンキーハイストは昨年販売されています。このコレクションにはグッチゴースト、イアン・ディオール、パリス・ヒルトンなどのアート、音楽、ファッション界の著名人がコラボレーターとして参加していると発表されています。ヘッドトリップスで販売されたのは黄色い錠剤の NFT、紫色の錠剤 NFT、337個限定のレインボータブの3種類です。すでに特設サイトでは完売しており、現在は NFT マーケットプレイスであるオープンシーンにて二次流通されています。なおサイト販売の際にはアニモカブランズ開発のブロックチェーンゲームの REVV レーシングで使用できる REVV トークンまたはサンドボックスで使用できるサンドトークンを使用して NFT を購入したユーザーは 15% の割引が受けられたようです。スーパープラスチックは今月18日にラグジュアリーブランドのグッチとコラボレーションし NFT シリーズスーパーグッチの第1弾のリリースもしています。続いてのニュースいきます。アメリカ投資アプリのロビンフッドが暗号資産ウォレットのベータ版を正式に開始することを1月20日に発表しました。発表によるとこの暗号資産ウォレットベータ版はすでに利用申し込みを行っていたウェイティングリスト上位1000名のユーザーから開始する予定です。3月までに1万人にユーザーを拡大した後残りの登録したユーザーにも順次展開する予定ということです。また2段階認証の設定を有効にする前提でユーザーは1日あたり最大10回のトランザクションで最大2999ドル相当の暗号資産を引き出すことができると言います。なお暗号資産の取扱い銘柄はビットコイン、イーサリアム、ドージコイン、ライトコイン、ビットコインキャッシュ、ビットコイン SV、イーサリアムクラシックとなっています。今までロビンフッドでは暗号資産の売買サービスを提供していましたが購入した暗号資産はロビンフッドのアプリ内で保有することしかできませんでした。今回のウォレットベータ版を開始したことによりユーザーはロビンフッドから外部のウォレットに暗号資産を送金できます。これによりロビンフッドの暗号資産ユーザーは他のブロックチェーンエコシステムにも接続できるようになります。ロビンフッドは昨年12月、暗号資産取引プラットフォームのコーブマーケッツを買収しました。コーブマーケッツはバイナンス、バイナンス US、ビットフィネックス、ビットスタンプ、ビットトレックス、コインベースプロ、ジェミナイ、クラーケンの8つの取引所と連携し、ユーザーが複数の暗号資産取引所のアカウントを管理できるサービスを提供しています。はい、本日のニュースは以上となります。そして新しいコンテンツ出ていますので紹介させてください。まず1本目、動画セクシー女優橋本アリナに NFT を教えてみたです。コインポストと新しい経済の共同 YouTube チャンネルコネクティビーの新着動画のご紹介です。今回のコネクティビーではセクシー女優の橋本アリナさんが出演し NFT で初心者である橋本さんへ新しい経済の志田良介とコインポストの加賀美隆人が NFT について解説をした動画となっております。こちら記事から動画見られるようになっております。ぜひサイトにアクセスして動画ご覧いただければと思います。そして2本目、解説動画 XRP レジャーの誤解をリップル社員が解説です。こちらコネクティビーの大人気企画アルトコイン最前線、今回は XRP レジャーでよくある4つの誤解についてリップルをまだ詳しく知らないという方にも分かりやすく解説した動画となっています。講師にはリップル社コーポレート戦略兼オペレーション担当バイスプレジデントの吉川恵美氏をお迎えしました。こちらも記事から動画確認できるようになっております。ぜひ合わせてご覧ください。そして最後にもう1本です。こちらは本日1月24日お昼に生放送した際のアーカイブ、ビットコイン年初から150万円幅下落について生放送した際のアーカイブとなっております。こちらの仮想通貨相場ニュース解説生放送番組アーカイブでは SBI VC トレードのクリプトアナリストである仮想西氏とコインポスト代表の加賀美隆人が仮想通貨の相場急変時や重要ニュース発表時に生放送を実施した内容となっています。こちらも記事からアーカイブご覧いただけるようになっております。ぜひこちらも合わせてご覧ください。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュース、コンテンツなどはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済、漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。